今日第二歴代史の29章だけになりました。ちょっとやってて盛りだくさんすぎて、これ一章に変えようってなっちゃいました。29章ヒゼキヤっていう、ヒゼキヤの話です。ヒゼキヤの話、めっちゃ痛い目にあって思ったこと、ね、痛い目に遭わないために正しく生きたいと。これヒゼキヤの話。自分の正しさじゃなくて神の正しさを求めていきたいなったんですよ。ヒゼキヤの話。お父さん誰でしたっけ？アハズ？アハズ。アハズですよ。で、父親の親父のアハズは愚か者のチャンピオンだったんですよね。だってエルサレムの、ね、街角全部になんか変な、ね、偶像のための祭壇を築いたんじゃないの。で、神殿を閉鎖したんですよ。で、神殿の中にあったものを全部持ってきて、その異教の神々、偶像を拝むための道具に変えちゃったんですよ。で、それで攻め込まれたわけよね。で、アッシリアから攻め込まれたり、いろんな諸国から、周辺諸国から攻められて、で、殺されて、多くのものは。で、自分の妻とか自分の子供たちも奴隷として強制連行して、ね、暴行されて、ね、連れていかれたわけよ。だからもうおそらくだけど、ヒゼキヤの奥さん何人かいるじゃない、王様だから。何人か殺されたり、何人かは捕虜になって奴隷として連れていかれちゃった可能性があるわけですよ。子供たちも同じです。殺されたりで、なんでこんな苦しい痛い目に遭うのかって話じゃない。そしたら親父だってことでしょ。親父が悪いんだわって。で、自分は反面教師でこの親みたいになりたくないって話でしょ。うちのおじいさんが英次郎言うんですけど、その英次郎の父親がアル中だったんですよ。それでその飲まされちゃって、で、連帯保証人の、ね、それね、印鑑ついちゃった、酔っ払ってる時に。で、そしたら逃げちゃったんですよ、相手がね。それでその自分の父親死んじゃったわけよね、大正時代ね。それで全部自分にその借金が来ちゃったわけよ、何億円ってやつね。ビジネスの商売の借金だから。で、彼は救われて間もなくて関西学院の進学部に入ってたわけよ、2年生かなんかで。で、その時にそれがあったから辞めるしかないじゃん。進学校辞めたわけよ、進学校とか聖書学校。それで13年かかって返したわけですよ。だからやっぱり酒に関してはね、やっぱりこういうふうに抵抗してますよね。大っぴらに酒を飲んでなんか酔っ払ってるのが見たことないですよ。だってアル中で親父が身代潰して、で、自分がそれ13年かかって苦しい目にあってね、朝6時から夕方6時まで働いてって、で、7時までご飯食べて、7時から9時にロボ電動毎日行ってたんだけど、だけどそれ苦しい目にあったでしょ。だから酒はあんまり飲まないね。それうちの母方がなんだけど、うちの父方はやっぱりそもそも飲めないから、私も飲めないね。でも飲まないしね。だからそれはありがたいですよ。それでなんか身代潰したとかね、そういうことじゃないから。だからその親がどうしようもないと、それを見て子供が反面教師としてこんなの嫌だっていうことがあるわけでしょ。それがヒゼキヤですよ。ヒゼキヤ親父を見て嫌だと、こんなの、こんな痛い目に遭うの嫌だって、俺はもう正しさを追求したいと。で、その正しさも人間の正しさじゃダメなんだってことが彼は分かってるわけですよ。 だダビデってね、元祖に戻ろうとしてるわけね、王様の元祖に。ダビデ、ダビデ、ダビデってこれから出てきますよ。ダビデに習う、ダビデに習うって。ダビデが王様としてはね、もちろん彼も失敗はいっぱいあるけれども、それでも唯一ね、神がよしとしたわけでしょ、彼を、やり方を。だ、そういうことなんですよ、ここはね。多くの、ね、国民が自分の身内を、ね、アッシリア、アラムは、ね、周辺諸国に奴隷として連れて行かれたんですよね。で、連れて行かれた先でも大変辛い目に遭わされたんですよ。北イスラエルが、ね、同胞を強制連行した場合も、際も、ね、裸の女性、子供たちが大勢いたって書いてあるじゃない、前回やりましたよ。お前たち同胞にそんなひどい目に遭わせるのかっていうふうにね、言ったでしょ、預言者が。言いませんでしたね、オデデが。オデデが言ったじゃない、そんなひどいことしてええんかと。だから連れてった時にさ、女性も裸だしさ、子供たちも裸なんでしょ、ひどいもんだよね。で同胞でさえそうひどいことは、アッシリアはもう腕とかね、足とか切っちゃうからね、目ん玉抜いて、鼻とか削いで、もう舌抜いて、もうめちゃくちゃだからね。でそういうことを見てるわけですよ、彼は。見聞きしてるわけですよ。で、これはなんでこんなひどい目に遭うことになっちゃったのかって言って、やっぱ親父が悪いんだわってなったわけですよ。だからもう親父にはもうね、そんな悪いんだったらば、俺はもうその親父を真似しないと。そうじゃなくて、神にね、ダビデを、元祖、王様の元祖ダビデに習うってことに決めたわけですよ。心を決めたわけですよ。で、私たちもそれが必要なわけでしょ。反面教師、もしかしたら自分が反面教師になる場合だってあるわけでしょ。自分がそっちにそれちゃって、めちゃくちゃ痛い目にあって、でこれダメだと、これは割が合わないってね、これはもう二度とこういうところ通過したくないって、自分が痛い目にあって懲らしめられて、ね、コースを変えるっていうかね、神に向かって生きるって場合もあるわけでしょ。1節2節をお読みします。ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の名は、母の名はアビアといい、ゼカリアの娘だった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに、ヤハウェの目にかなうことを行ったんだと。父祖ダビデが行った通りです。だからダビデがもう模範です。親父は模範にならない。だからダビデを模範にしようと。私たちは人間が模範にはならない場合が多いので、だからキリストを模範にするしかないですよね。キリストに習うわけでしょ、私たちは。で、ヒゼキヤもね、祭司もシリア、アシリアのね、他の外国人にさらわれたかもしれないね。なんでこんなことになるのかと考えずにはおられないですよ。ね。3節読みます。彼はその治世の第1年の第1月の月に、ヤハウェのね、宮、だから神殿の戸を開き、これらを修理した。だ、親父は戸を閉めてたんですよ。恐ろしい王様だよね、お父さんね。神殿を閉めてたんだからね、すごすぎるよね。自分の親父のアハズが閉じた神殿の扉を再び開いたんですよ。つまり、神殿を再開すると、再開って開けるね、開けるということは、祈りを再開することでしょう。私の家はすべての民の祈りの家と唱えられるからであるというふうに、イザヤの56の7に書いてあります。すべてって時に日本人入るんですよ。もう昔からですよ。2600、2700年前からすべてって言ったらすべてだから、日本人入ってるわけですよ。私たちが今聖霊が住んでて、私とあなたが神殿でしょ。神殿の役割というのは祈るということじゃないんですか。助けてっていうことで、それで助けられて神に栄光が帰るわけですよ。私たちはその時にいろんなやり方でね、プラン A、B、C とかやってやるんだけれども、必ずしもそれがうまかったってわけじゃないんですよ。神が助けてくださったので、それがうまくね、神がお膳立てっていうか、恵みのネットワークを変えてくれてやってくれたりするわけでしょ。このやり方がなんてさ、そんなもう本当に小賢しい話ですよ。それでうまくいくわけじゃないんですよ。 で、教会の建て方は書いてあります、聖書に。それ以外のやり方は書いてないです。だから書いてあった通りにやるしかないです。だから皆さんがキリストの体の部分なんだから、神から聖霊によって賜物をね、そのギフトをいただいて、相手の徳を高めるわけでしょ、相手の性質を高めていくわけでしょ、お互いの性質を。どっちかがマウント取ってどっちかに偉そうにやるわけじゃなくて、お互い様でしょ、それは。お互い様のでしょ、だってそれは超自然能力だから。なんか知らないけど、誰かが言葉を預かったら、ね、予言というのは言葉、神から預かってそれを言ったら、なんか励まされちゃうわけでしょ。しかも、なんであんたみたいな人からようそんな言葉が出たねみたいな感じじゃないの。俺あんたじゃないねってことじゃないの。さすがあなたですねじゃないでしょ。あんたなのになんでだろうっていう感じじゃないの。だから癒しだってそうじゃない。そうでしょ。なんであんたが痩せるわけ、痩せるわけないじゃない人間が。だけどなんか知らないけど、いつの間にか あなたの賜物は素晴らしいですねなんて、なんか自分が賜物がとかなって、なんか自分が素晴らしいんじゃないかってなっちゃって、勘違いが始まるわけよね。それで失速するわけよ。それでなんか風通しが悪くなるわけ。わけわかんない。いや、これは私じゃないわってね。よくチャックさんが言ってましたよ。なんかメッセージの最中に予言があるわけね。私も予言性を求めてるんだけど、で、すっげえいいこと言ったなって思うって言ってる。で、これ俺じゃないなって思うってよく言ってましたよ、彼。それが予言じゃないの。当たり前じゃんなの。だってもらったんだからさ、預かってるだけでしょ。なのになんか知らないけど、いつの間にかその自分が出てきて、自意識が高くなってさ、これは私がみたいになるわけよね。で、あの方は素晴らしいとか言って、こうやって霊算が始まるわけよ。人間霊算がさ、ね、これだけにしといて、このジェスチャーだけに勘弁してくださいよ、ね、神、キリストの体を立て上げるっていうのは、聖書に書いてある通りにやるしかないですよ。私が発想しないです。あなたも発想しない。書いてある通りにね、だってダビデに戻ったんだって、私たちもさ、新約聖書に戻るしかないじゃない。同じことでしょ。だギフトっていうのは預かってるだけなんだから、え、なんであんたみたいのからそんな素晴らしいものが来るわけっていうのがなくちゃいけないじゃない。だって恵みなんだから、ね、それを受け取るのにふさわしくないのに受け取ってるわけでしょ。全てが恵みじゃないの。それでお互いの性質がだんだんだんだんと成長していくわけでしょ。それによってでしょ、成長するのは。でも助けられて、他の人のに預かったギフトによって助けられちゃって、私はなんかだんだんと成長するわけでしょ。お互い様なんだからさ。だから誰にも栄光を変えなくて、キリストに栄光を好きに帰った方がいいじゃない。これキリストのおかげですって。なのになんかしないけど、人間がしゃしゃり出てくるから疲れるよ、ね、で自分もそういうふうに失敗したりするから自分にも疲れるってね。お互いに疲れるよりも、お互いに疲れ合って、お互いに引き上がっていった方がいいじゃないね。励まされた方が、そういう方がいいですよね。なんか愚痴言ったり批判してるよりは、その暇があったら祈ってギフトもらって、お互いに励まし合って引き上がっていった方が よくない。どうせそういう存在なんだから、お互いに。もうすっきりはっきりそれを諦めて、そこから始めればいいのに、なんかそうならないからな。でもそうしてくださいよ。そうしてください。お願いします。そういう感じ、ね。で、じゃあ、あなたはよく祈ってた頃ありますかって。私ありますよ、ね。一番すごかったのは30日間追い詰められて祈った。だから偉くない、私偉くないんだけど、追い詰められたから祈らざるを得ないぐらいに愚かだったんで、追い詰められて朝から晩まで30日間祈ったことありますよ。じゃあ今それと同じようにやってるかって言ったら、やってないですよ。そうなりたいですけど。だから自分が苦しんで罪を犯して痛い目にあって、追い詰められて30日祈ったんですけども、そっちの方がよっぽど祈ってたっていう。だって必死だから。じゃあ今必死かっていうと、そうじゃない時あるから。でもそれを助けるのが聖霊なんですよ。知ってました。だからなんか状況が悪くなって、自分が罪をもっと犯して悪い状況になって、こういうふうにね、ユダみたいに足入れから責められてね、それをじゃあもう一度祈るために悪い状況に持っていこうって、それ変でしょ。でもその状況っていうか、その思いを助けるのが聖霊じゃないですか。 精霊っていうのは埋めかせるから、なんかおつむで一通りなんかのなんだか言葉の作文を言うわけじゃないから、埋め気があるから精霊は。だからその短い時でもその深みがあるわけですよ。深い埋め気を伴うわけだから、精霊が助けてくださらなかったらあなたも私も祈れないわけだから、祈れたら偉いのは精霊だから、だから全部偉いのは神だから、すっきりはっきり聖書から学んでくださいっていう話じゃない。でも私たち、あなたは祈ったことがなかったりして、精霊によって埋めいて祈らないとね。ヒゼキヤは神殿の扉を開いたんですよ。再開したわけ、もう一回開いたわけ。あなたはね、前祈ってた時のように祈ってっかってこと、と、もしかしたらなかったら、ね、精霊によって埋めいて祈ろうって話ですよ。精霊によって埋め気が与えられながら祈るんですよ。おつむでなんか作文を口から出す話じゃないですよ。それだけじゃ足りないよ。知性でも祈り、霊でも祈りなさいって書いてあるんだからね。バランス取ってよ。よろしいですかね。だから威厳だけでバーバーバーバー祈っててもわけわかんないから、新しく帰ってきちゃう気違いだって言わないとかで言うだろうって私言うと思うよ。私が昔あのクリチャンじゃない時にね、そんな教会ってわわわわってこいつらキモとか思いますよ。そのキモい人になっちゃったんだけど私。だから威厳を語る人だけで祈ってるじゃない、私1ヶ月いっぺんね、ここではね。だって他の人が聞いたらキモいと思うかもしれないからさ。でしかも礼拝の時間なんかやらないですよ。だってそう書いてあるんだもん。でも知性でも祈らなくちゃなんないでしょ。だって外国語だからさ、威厳なんてわけわかんないじゃん。知性でも祈り、霊でも祈りなさいと。だから祈りを再開しないと、祈りを祈らないとねって、精霊のうめき与えられて祈らないと、祈りましょう、ね、そのね、問題を、悩みを、問題意識を。精霊とともに、うめきとともに精霊のうめきが与えられて祈りましょうってこと言ってるんですよ。つらつらつらって人前で祈るんじゃなくて、一人で祈るときにうめいて祈るってこと言ってるんですよ。それをやりましょうよって言ってるんですよ。やってください。私もやります。助けてください。4節から6節を読みます。4節から6節。さらに彼は祭司レビ人を連れてきて東側の広場に集め、彼らにいたレビ人たち聞きなさい。今あなた方自分自身を性別しなさい。あなた方の父の父祖の神ヤハウェの宮を性別し、聖所から忌まわしいもの、親父が作っているものを全部出しちゃえ。というのも、私たちの父たちが不審の罪を犯し、私たちの神主の目の前に悪を行い、この方を捨て去って、その顔を主のヤハウェの御住まいから背け、背を向けたからだと。だからこういう呪いというか痛い目に遭ってんだと。自分の妻も殺されたり、子供も殺されたりね、アシリアに持ってかれて暴行されたり、もうめちゃくちゃな目に遭ってるんだと。だからエルサレムはもうすさんでるんですよ。誰もが痛みを持ってるんですよ。戦後の日本みたいな感じよ。焼け野原になってね、親戚から何から出兵してみんな戦地で死んでたり、ね、引き上げてくる人たちもひどい目に遭ったり、もうめちゃくちゃな目に遭ったんじゃないの日本は。周りに必ずそういう人がいたんじゃないんですか。日本もそこから復興したんだけど、日本はその当時の日本と被るよね。もう誰もが痛い目に遭ってるわけですよ。ひどい目に遭ってるわけですよ。でそれを神との関係が悪かったからだってことが、もうヒゼキヤはね、ひしひしと自分のね内側にもうズボって入ってるわけですよ。魂で感じ取ってるわけよ、それを。でこんなの嫌だって叫んでるわけ、魂が。だから親父はめちゃくちゃ悪かったんだけど、反面教師として自分は正しく生きるんだってなったんですよ。でしかも自分の正しさじゃダメなんだって、神の正しさじゃなければってなったわけですよ。で誰がその神の正しさをやったやつがいるんだって言ったら、ダビデかってなったわけですよ。そういうことです。で私たちもそのように生きなくちゃならないですよね。4節から6節ね。神に守っていただけない、神に祝福されない原因を取り除け。 彼の場合は神殿から忌まわしいものを出すことだったんですよ。彼の父たちが、ね、罪を犯して主の目の前に悪を行って、ヤハウェを捨て去って背を向けたからこうなっちゃったんだ。じゃあ私たちはヤハウェに、イエス・キリストにもっと近づこうってことでしょ。あなたが取り除かなければならない罪とは何でしょうか、ね、性的不貧困もあるし、ね、酒とか、ね、薬とかね、なんかそういうのもあるかもしれないし、それとか苦い思いかもしれないし、自己本位な、自己中心な、そういう、ね、態度や生き方かもしれないし、何を取り除かなくちゃいけないんだろうか、私たちは。でもう一方で、神に日々近づいてるだろうか、離れてるだろうか。で時間かかっても神は、ね、近づいていくんだったら、あなたを清めるわけでしょ。ありのまま来なさいっておっしゃるんじゃないの。なんか自分でうまく整理してから来なさいって言ってないですよ。自分から自分できれいにしてから、ね、来なさいなんて言ってないですよ。そんなことできる人一人もいないもの。汚いまま来なさいって、私がきれいにするからっておっしゃってるんでしょ。そこのところも勘違いしないようにね。あなたがきれいになれないから、自分で、私も汚いまま行くしかないですよ。神の前に、神が清めるわけだから、洗いの更新でしょ。さらに洗うんじゃないですか、聖霊によって。キリストに頼ってるだろうか、それとも他の何かに自分の、ね、能力とか、小賢しくもなんか自分の能力とかに、もう本当に滑稽なんだけど、神からすればよ、もう何をやってんだろうなっていうふうに思われてんだけど、神からはなんで頼らないかっていうね、頼ってんのかって。じゃあ神に喜ばれないことは何だろう、それを取り除くために助けを求めてるかなっていう。だって自分じゃ取り除けないんですよ。もう一歩取り除こうとしなくちゃいけないけど、自分の力だけでは取り除けないですよ。でも取り除こうっていうふうに思いがなきゃならないですよ。神は無理くりやんないから。取り除きたいですってちょっとでも思ってると、神はそれに応答してくださるんですよ。で聖霊によってそれを成し遂げるわけですよ。助け主だから、聖霊が。だからよくよく考えてみると、私たちは本当に小さな存在ですよ。だけど神はこの小さな存在に、この偉大な偉大な偉大な神の命を与えてくださったわけでしょ。だから両方とも本当のことなんですよ。これもバランス取らないと、自分が大きくなってどうすんねんっていう話だから、ね、イエス・キリストますます大きくなって私たちはちっちゃくなるんでしょ。神の栄光が現れるためじゃないんですか。7節をお読みします。また彼らは玄関の戸を閉じ、灯火の火を消し、聖所でイスラエルの神に香をたかず、全焼の池を捧げることをしなかったのです。だめちゃくちゃな話だよね、お父さんね。で全焼の生贄っていうのは自分のすべてを捧げるという意味なんですよ。で罪を対処するんではなくて、自分自身の、これは全焼の生贄ね、罪の生贄っていうのは別にあるので、そうじゃなくて自分自身の一切を神に明け渡すという献身の行為なんですよ。でこれはつまり肉を焼くって意味なんですよ。あなたの肉、私の肉の欲求を焼いていくって話で、これどうやってできるかっていうと、聖霊が殺すと書いてあるんですよ。あなたの意志の力では殺せないです。焼けない、肉の欲求は。聖霊が肉を殺すというふうにローマの8章13節に書いてありますから。だから肉を焼くのは聖霊ですよ、肉の欲求を焼くのは。だから一つにはね、肉肉しくなったら、あなたがその時イエス・キリストの名前を呼ぶことです。イエス・キリスト、イエス・キリスト、イエス・キリスト。これかなり効果あります。私やってますけど、その時にそれでうめき始めるとね、聖霊が働き始めるわけでしょ。そうするとなんかフェードアウトしていくわけですよ、肉の欲求の方が。肉を殺していかなくちゃいけないから、もうその肉にはまって、なんか昆虫証明とかね、なんかいろんな SNS とか見てても腹立つとかね、なんだこれはとかなってる時にね、その肉肉しくなって肉にまくわけでしょ。だって種を、したらいつか芽が出ちゃうんだよ。 何に自分の思いの中に何を撒いてるかでしょう、私もあなたも。で、変なものばかり撒いてるとそれがいつか芽出して実を結ぶからね、まずいじゃん。だからやっぱり神の言葉を撒かないとなんないですよ。だってイエスキリストそう言われてる、種とは神の言葉ですっておっしゃったんじゃないんですか、でしたよね。で、良い地に撒かれるかどうかでしょ、茨の中に巻かれてるのか、この世の心遣いとかさ、肉の欲求とかさ、そういうのでね、欲望とかで芽が出ないっていうわけでしょ。道端は悪魔が取ってっちゃうし、ね、岩地っていうのはね、困難なこと起こるとすぐやーんめたーってなっちゃうっていう。で、与一は、ね、それをしっかりと握って、ね、それに対して応答しすると、ね、多くの実、60倍、30倍、60倍、100倍の実を結ぶんでしょ。じゃあ何を頭の中に巻くかって、思いの中に巻くかっていうのはものすごく大切なことですよね。神の言葉を巻かないとなんないですよ、私たちは。これが7節の話でした。で、光沢っていうのはクリスチャンの鳥なしの祈りのことですよ。黙示録でね、そのように言ってますから。黙示録の5章の8節でそう書いてありますよ。光っていうのはね、生徒たちクリスチャンの祈りだって。私たちは祈りだから、ね、神殿でしょ。で、神殿の中に光の段があったわけですよ。光のね、こういうスタンドがあったわけよ、光のね。でも私たちが神殿でしょ、今は精霊が住んで、神が住んでるわけだから。で、祈りっていうのが光の段で、祈りっていうのがかぐわしい匂いが神の前にね、その光が昇っていくわけですよ。だから私たち祈るために呼ばれてるわけですよ、私もあなたも。精霊によってよ、それは。それじゃなかったら、だって私たち弱くてどのように祈ってるか分かんないんだから、そもそも偉そうになれないじゃない、祈ったからって。素晴らしいですね、あなた祈ってて素晴らしいですねって、素晴らしくないわ。だってそもそもあなた祈れない人なのに何言ってんねん。精霊が助けてくださるわけでしょ、深いうめきを伴って。いやいやいや、私はね、本当は祈れないんだけど精霊のおかげで祈れてるんですってことでしょ。少なくともそういうふうに言ってくんないと、なんか偉そうになっちゃわない。だって精霊が助けて祈らせるわけだから。私たちは弱くてどのように祈ったらいいか分かんない存在なんだから、それが大前提なのに、いつの間にか、なんで私素晴らしいですね、祈りのジャイアントとか言われてね、そうかもしれないとか勘違いして始めて。そもそも私たちはどのように祈ったらいいか分からない存在なんですよ。なんでいきなりそれを、手柄を取っちゃうわけ、精霊の。なんで謙虚でいられないんだろうね。おバカさんなんだろうか、何なんだろう。私たちは気をつけなくちゃね。だからいつも精霊によって助けをいただいて、祈れたら精霊のおかげですって言わないとなんないですよ。ありがとうございます、祈ってくださってとかなって、そうでしょうそうでしょうって、私が祈るとね、祈りの力とか言って、いやそうじゃないよ、神の力だろうがっていう。何言ってんだろうってこの人って。で、みんなからなんか、え、この人大丈夫かって思われないようにお互いにしなくちゃならないもんね。精霊にその手柄を返さないと、栄光を。祈ることでさえ祈れないもんなんだから、そもそも精霊抜きでは。8節から9節を読みします。そこでヤハウェの怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見ている通り、主は彼らを人々のおののき、恐怖、あざけりとされました。9節、見なさい、私たちの父たちは剣に倒れ、そのため私たちの息子たち、娘たち、妻たちは虜、奴隷になったんですよ。もう奴隷ですからね、好き放題やられてますから、虜になって、現在形ですよ、現在形。だからヒゼキヤは本当に心に痛みがあったんですよ、現在形で。だって横田早紀江さんのこと考えたことある？現在形でね。だからヨドバシ教会がなんか行った時にね、来ていらっしゃってね、でみんなで祈ってらっしゃいましたよね。いきなり娘がだって拉致されて連れてかれるわけでしょ、北朝鮮に。それがものすごい大きなスケールで起こってるわけですよ。もう拉致されて、もうひどい目に遭ってるわけだから、そっちのね、国々で。ヒゼキヤだから、その現在進行形で横田早紀江さんみたいに感じ取ってるわけですよ。 10節だからこれ親父たちのせいだっていうことははっきり知ってるわけよ。親父のせいなんだって。だから自分たちは親父たちと同じようにはしてはならないってなってるわけですよ。そういうことです。で、私たちもね、私たちが神を捨てちゃったら、ね、スライドバックしてね、背を向けて滑って逆方向に滑っていったら、また翻って罪の中に入っていっちゃったら痛い目に遭います。それはまだ神があなたを捨てちゃいけないね。でも神はあなたを捨ててはいない、立ち返ることを願って、それでもね、まだ、ごめんなさい、それでもまだなんですよ。そういう状況の中でもまだ神は戻ってきてほしいわけですよ。だから日付を立てたわけですよね。だってもうどんどんどんどん下り坂だったんだもん。転げ落ちてったわけだから。でもそれでも神は戻ってきてほしいわけですよ。だから預言者たちを使わせたのってそういうことでしょ。この北イスラエルってもっともっともっとひどいんですよ。アハズみたいのがいっぱいいるわけだから、アハズよりももっとひどいのがいるわけだから、北イスラエルは。それでホセアみたいのも使わされるわけでしょ。ホセアがゴメルみたいな売春婦と結婚させられて、2番目3番目の子供は不倫の結果できた子供で、お客さんのことかもしれないし、そんでもって、ね、その3番目産んだらもう逃げて いなくなっちゃうでしょ。で、一人で3人育てたわけでしょ、ホセア。大変だよね。それでもう一回そのもう売春に戻っちゃったんだけど、風俗に。で、ある時にもう一回買い戻してこいって言われて、羽で売られてる、ね、そのゴメルを、ね、奴隷市場で見つけて、精神的にも多分、ね、健康状態も悪かったから羽で売られてたんだね。で、それを買い戻して、私はあなたを愛するから忍耐し親切し、ね、あなたと共に喜び、だからあなたも同じようにしなさいって言ったんでしょ。で、これが神の心でしょ。北イスラエルに対してそうであれば、南ユダに対してもそうに間違いないでしょ。そういう話なんですよ、ここもね。それにもかかわらず神は、ね、さらに、ね、彼らにその手を差し伸べてるわけですよ。そういうことなんですよ。で、私たちにも立ち返ることを願ってるんですよ。でもあんまり引っ張っちゃうと、ある時にその恵みの糸が切れちゃうわけなんですよ。それも聖書に書いてあるんですよ。引っ張って引っ張って引っ張って引っ張って引っ張って引っ張って引っ張りすぎると切れちゃうんですよ、恵みの糸は。でもかなり怒るのに遅いから忍耐強いので、もうかなり繰り返して引っ張っててもね、北イスラエルとか南ユダ見てるとものすごい忍耐してるから、引っ張っても引っ張っても引っ張ってもなかなか切れないから、でも最終的には切れる時あるよってことも警告してるんですよ、聖書は。だからそれにね、かまけるというか、甘えすぎるとはまずいよって言ってるんですよ。それはまずいと。あんまり引っ張ると切れちゃうからねって。よくなんかあのカルバリチャペルで、ね、コスタメッサでもその私が親しくさせていただいた方がね、ミッションパスターの方が言ってましたけど、チャックもあんまり引っ張ると恵みの糸を切れるよねって。あんまりごねたりなんちゃらなんたりするとプツンと切れちゃって、もうそれ以降はチャックの恵みの糸も切れる、まあ、神の糸も切れるけどあんまり引っ張るとプツンと切れちゃうから恵みが来なくなっちゃうったら、それまずいでしょ。恐れも必要ですよ、そういうね。だけどあの北イスラエル見てると、めちゃくちゃその忍耐強いからね、神は。やっぱ愛だよね、帰ってくるのを待ってるというか。そうなんですよね。で、もし痛い目に遭ってる人がいたらね、 YouTube でもね、神に立ち返る必要ありますよ、あなたは。そして神は癒して回復してくださるんだから、やっぱ神に立ち返る必要ありますよ。神はすぐに立ち返ったら癒されるから、回復を与えるから。10節をお読みします。今私の願いはイスラエルの神ヤハウェと契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。この 契約っていうのは何かというと、さっきホセアの話をしました、ね、一番最初結婚したわけでしょ。結婚っていうのは契約だから、ね、辞める時も、ね、健やかな時もね、よくしましょうっていうね、契約じゃん、あれね、神の前にね。でこれ神に助けられてできるんですよ。自分が契約してこのね、契約を自分の意思だけでできると思ったら大間違いですよね。だからジム・シンバラさんが結婚の時には何て言うかっていうと、神に助けられてこれをやりますかってね。だから私もそれを真似してますよ、結婚式の時には。あなたはこれを神に助けられてやりますかっていう、ね、それだったらできるでしょ。神の助けなしにできっこないですよ。神に助けられてやりますってことを誓うわけでしょ。誓うっていうか同意するわけでしょ、それを。だから結婚の話ですよ。だってイスラエルっていうのは妻でしょ、ヤハウェが夫でしょ。だから夫婦関係がめちゃくちゃになっちゃったんじゃないの。だってお父さんのアハズが不倫したんじゃないの。だって違う神々、いろんなアッシリアとかさ、ね、シリアとかさ、周辺諸国の神々を拝んだんじゃないの。エルサレムもそれで満たしちゃったんじゃないの。思いっきり不倫してたんじゃないの、神に対して、霊的不倫を。そうよね。だから息子はもうこんなの嫌だってなって、今度は、ね、その契りを結ぼうってことですよ。みんな契りを結ぼうって言ってるわけですよ。ホセアだよ、ね、神からしたらよ。だってものすごい不倫してさ、ゴメルだよ、神からしたら。南ユダもアハズはゴメルで、それで、ね、それをまた奴隷市場で買ってきて、神がそれで、あ、これから忍耐して親切してね、喜ぶんだから、あなたもそうしなさいっていうわけでしょ。それをもう一度契約を し直すわけでしょ。そういう話をしてるんですよ、ここでは。十節はね、キリストから離れた人をキリストに立ち返らせるっていうのは、ね、救ったもの同然だって言ってない、ね、あ、ヤコブちょっと開こうか。ヤコブが言ってたよね、確かね。言ってなかった、ヤコブのどこだっけか。一番最後だったと思ったんだけどね、最後の方。あ、そうだね、19節、5章の19節、ヤコブ言ってたよね、やっぱりね。ヤコブの5章の19節、私の兄弟たち、5章19節、私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということを、あなた方は知っておきなさい。ヤコブって厳しめな人だけど、書いてあることはね、最後はこれなんですよ。最後はね、回復させって言ってるわけです。だからクリスチャンでスライドバックしてる人って言いますよ。ね、私もそういう何回かスライドバックしたから、ね、背を向けるっていうか、なんか、中途半端だったから、で罪を犯してね、でそこからもう一回回復させる、戻すというね、そこから連れ戻す、キリストに。それは、ね、最初にだから伝道して救ったのと同じだよって、そういう意味ですよ。だからクリスチャンでも、ね、スライドバックする人いるんですよ。背を向けて、ね、転げ落ちていくような罪の方に。でその人を逆に戻すということは、ね、全く知らない人がイエス・キリストをね、十字架復活を信じるのと同じだよって言ってるんですよ、ヤコブ。厳しめだけど、最後はこれで締めくくってるわけですよ。で私たち、でもあなたにはできないし、私にもできないですよ。わかりますよね。神の身腕によるんじゃないの？大丈夫？このやり方とか、自分のなんかこの性格とかなんか使ってどうのこうの、小賢しいわ。そうじゃないでしょ。もちろんそれ使うけども、神は。でも身腕が強いか強くないかでしょ。それによって栄光が変えるか変えないかでしょ。だからその辺のこと、私たちはやっぱり養われて整えなくちゃなんないですよ。じゃないと、なんか変なこと言い始めるから、みんなお互いに。神のおかげでしょ、全部。すっきりはっきり、聖霊じゃなかったらできないですよ、そんなこと。聖霊の助けなしには。はい、11節、誰に、あ、ごめんなさい、そうだ、 以下の人たち、神に近づき祈りや聖書を読む習慣が薄れてる人、ね、教会から足が遠のいてる人、だって神が言ったんだもん、集まれって、ね、集まってお互いに励まし合えって言ったのは神だもん。罪に対する感覚が鈍くなってる人、こういう人たちのために祈んなくちゃなんですよ。精霊が働いてできるわけだから、まず祈んないと何も始まんないです。何も始まんない、祈らないと。助け求めないと何も始まんない。なんか動いてても始まってるようでも始まってない。だって神がバックについてなければね、できないもん。自分でそのシャシャリ出ても、ね、逆に敵にボコボコにされちゃうんじゃないの。バックがついてないと。11節、子たちを今は手をこまねいてはいけません。ヤハウェはあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕えるもの、子を託くものと、ね、祈るものとされたっていうことでしょう。子を託くっていうのは、でここではヤハウェに仕えるのか、それとも諸外国に仕えるのか選べって言われてるわけですよ。だからアッシリアっていうのはもう残酷でしょ。残酷で知られてるわけですよ。だからヨナは行きたくなかったんでしょ。その首都ニネベに行ったんじゃないの。だって同時期ですよ、これ同時期ヨナは。でも北イスラエルはほとんどね、なんていうのかな、形がないんですよ。もう攻め取られて、いろんな町々がもうサマリアから何から全部ね陥落してね、もうダメになっちゃってるわけで、そういう時にヨナが行くわけでしょ。そしたら3代にわたって戦争しなかったんだよね、アッシリアの王様がさ。だけどもヨナがそうやって行くわけですよね、そういう時期だから。でヨナ行きたくないのはそういうことだから、メンタムの親戚が、ね、殺されたり、もうめちゃくちゃな目に遭ってるから、残虐な目に。それでヨナは行きたくなくて逃げたんでしょ。でそのアッシリアはね、多くをなぶり殺したりね、手足切っちゃったり、耳鼻目を切り取っちゃったり、舌抜いちゃったり、暴行の限りを尽くして生き残った者はね、遠いところに分散させて、絶対に多数派を形成させないんですよ。いつも少数派にしていじめ続けるんですよ。それがアシリアだから。だから怖い怖いね、アシリアって悪魔だよ。だからどっちに使えるのか選べって。アシリアに使えるのか、ヤハウェに使えるのか選びなさいって。だからあなたがキリストを捨て去ったら、ね、罪がねやってきて、でも私も痛い目に遭いましたけど、ね、そうなるとその罪に使えるのか、罪の奴隷って書いてあるからね、それとも神に、キリストの奴隷になるのか、どっち、キリストに使えるのか、どっちがいいって。キリストはものすごい優しいからね、だって罪のために十字架につくんでしょ。こっちはもう自分のエゴのためにね、この虐待の限りを尽くすんでしょ。罪の話だけどさ、あなたどっちに使いたいんだって言ってるわけですよ。今日選べって言ったのが、ヨシュアでしょ。うちにもあるけどさ、私と私の家族はね、主に使えるとか言って書いてあるじゃない。でも使えなかったりするじゃない。どっちに使えるんだって選びなさいっていうふうにヨシュアは迫ったわけでしょ。どっちに使えるんだって、罪に使えるのか、それともねイエス・キリストに使えるのか、選びなさいって言ってるわけですよ。要するに私たちもキリストに使えなくて、キリストは優しいですよ。私は優しくへりくだっているから、私の首輝をって私から学びなさいって言われるわけだからね。アッシリアとかさ、罪は残酷ですよ。最初はいいかもしれないけど残酷だからね。どっちに使えるのか選びなさいっていうことですよ。キリストに使えるのか、そういうことです。12節から19節は、ね、これあの名前は呼ばないけど、12節、それでレビ人たちはこれを聞いて、ね、ヒゼキヤのこの叫びを聞いて、心の、だって痛みを伴ってるでしょ。自分の家族とかも拉致されてる、もうめちゃくちゃだもん。横田早紀江さんのもっとひどいバージョンだから、殺されてるし、町は破壊されてるし、でその心の叫びを聞いたのでレビ人たちは立ち上がったんですよ。でもドンと言って、15節、こうして彼ら自分たちの兄弟たちを集め、身を性別して、ヤハウェの言葉によって王の命令の通りにヤハウェの宮を、神殿を清めたんですよ。で私たちが神殿だから、私たちから性的不貧困とか、あと感情のね、その苦みとか、それから自己本位なものとかをやっぱり、ね、雑草を抜かなくちゃいけないでしょ。取り除かないと 私たちが主の宮だから、それにふさわしくないでしょ。そういうものがあるとそれを取り除かないとなんないですよ。でそれは神に助けられてやるわけですよね。自分の力だけじゃできないでしょ。そんなの精霊が働かなければできないですよ、肉を焼くのは。でも問題が来たら、肉の欲求が高まった時にはキリスト、イエスキリストって叫んで、そしたら救われるわけだから、精霊が働かれるわけだから、そういうことでございます。12節から19節までですけども、16節、祭司たち主の宮に入ってこれを清め、ヤハウェの本堂にあった汚れたものを全部取って持ち出し、ギデロン川へ持っていった。彼らは第一の月の一日に聖別し始めた。その月の8日にヤハウェの玄関に入り、8日間にわたってヤハウェの宮を聖別した。第一の月の16日で終わった。だから正月から始めて16日間かかったとね。で18節、そこで彼らは中に入ってヒゼキヤ王のところに行っていった。私たちはヤハウェの宮を全部清めました。全焼の生贄の祭壇とすべての器具並べ備えるパンの机とそのすべての器具を清めました。またアハズ王がその治世に不審の罪を犯して取り除いたすべての器具を整えて聖別しました。ご覧ください、それらは主の祭壇の前にあります。だから最もの怖な人たちから始まったわけですよ。だから教会もそうですよ。コミットしてる人からしか始まらないもん。どこの団体でも、宣教団体だろうと、ね、その教会だろうと何だろうと、クリスチャン関係のグループだったら、コアの人からしか始まらないですよ。コミットメントが強い人からしか始まらないですよ。たまにしか来ない人からじゃなくて、そこにやっぱり定期的に来てて、この教会のために仕えていこうという人からがそうじゃないと、中核にいる人がそうじゃないと、そうならないでしょ。公安の人がならないと、そこからだんだんとなっていくんでしょ。それは逆から順番のわけがないじゃん。なのどんなグループでも、どんなグループでもそうでしょ。それはだからまずこの人はレビ人たちから始まったんですよ。祭司たちから。でこの、ね、主の言葉によったんですよ。これはね、聖書に書いてなきゃそれは命令できないですよ。聖書に書いてある神の命令は他の人にも命令として伝えることはできます。でも自分が考えたのも命令にならないですよ。聖書に書いてあることはね。で公安の人たちが、ね、同調し始めたんですよ。で神が言われた通りに教会を立て上げるということですよ。聖書に書いてある通り。でそれをまず霊的な公安のメンバーが、ね、実行に移すっていうか、それに取り組むってことじゃなかったら、そのどこの教会もどの団体もなり立ち行かないですよ。始まらないです。これは当たり前のことで、客観的にそういうことでございます、ね、次の講話は、エホヤダの、ね、後の話だから、24節まで読みますと、ね、24節まで、20節からか。そこでヒゼキヤ王は朝早くこの町の司たち、だから今度は指導者たちです。レビ人祭司、その次は司たち、ね、で主の宮に登っていったと。で彼らはその生贄を、ね、持ってきたわけですよ。罪のための生贄、ね、で、いっぱい持ってきたと主の祭壇の上で生贄を捧げたと。だから今度は生贄です。罪のための全焼の生贄とね。でこれでもうちょっと今日ね終わるんですけども、全部ね行かなかったけど、再来週か行きますけど、でこれは生贄の話なんですよ、ね、23節も。それから彼らは王のおよび集団の前に罪のための生贄を親木を引いてきて、それらの上に自分の手を置いた。それから祭司たちはこれらをほふり、その血を祭壇に捧げて罪のための生贄とし、全イスラエルのための贖いをした。全焼の生贄と罪のための生贄を王が全イスラエルのために命じたからである。で一番最初は罪のための生贄ですよ、ね、動物が死ぬわけでしょ。なんでアダムとエバが逆らったからですよ。罪っていうのは神の御心に不従順ってことですから、 この善悪の知識の木からだけは取っちゃダメだよって、他何してもいいけどねって話でしょ。だって不倫もできないし、人のものを盗むこともできないし、ね、夫婦で殺すこともないし、10回必要ないわけですよ、ね、モーセの時みたいに10回必要ないですよ、アダムとエヴァには。でしょ、必要なのは父と母を敬いなさいって、父と母いないから、お父さんは神だから、だから10回必要ないんですよね。1回だよ、1つだけだもん、ルールは。善悪の知識の木からね、取って食べちゃダメだよって、だから従うか従わないかだけですよ。で、不従順、従わなかったわけです。それが罪だから、神が言ってることに従わないっていうのが罪だから、基本それだから、私もあなたもだから罪となるわけですよ、私たちはね。で、そのために、ね、動物の血が流されたわけでしょ、ものすごい数が流されたわけですよ。で、その血を祭壇の周りに巻いて許されるわけでしょ、私たちは。で、私たちが神の前に出て罪を言い表すんだったらば、ね、光になるわけでしょ。隠してると闇だから、ね、神の前にそれを公に出すと、神の前にね、そうすると光の中でイエス・キリストの血が私たちを清めるんでしょ。どうやって清めるかは分かりませんが、清めるんですよ。だって動物の血が流されてなんで許されるんだって わけ分かんないじゃん、旧約の時代だって。で、イエス・キリストの血が流されて、それによって私たちが清められるわけですよ、それを言い表すとね。で、それがまず大切なんですよ。2番目は、全焼のための生贄っていうのは肉を焼くってことだから、肉の欲求を精霊によって殺していくって話だから、それを私たちやらなくちゃいけないわけですよ。で、その次に和解の生贄があって、これが神との交わりなんですよ。だから、そもそも交わるために神は私とあなたを作ったんですよ。だけど、その交わりが死んじゃったわけでしょ。アダムとエヴァが殺しちゃったわけですよ、不従順が理由で。で、交われなくなっちゃったわけですよ。だから、そこから先神は、ね、どうやったら交わりを回復できるかということを考えておられるわけでしょ、ずっと。旧約の時代は動物が死んで血を祭壇の周りに撒いて、それで交わりが回復するので、和解の生贄は食べるんじゃないの、一緒に、ね、で脂肪を焼いて天に昇らせるわけです、その香りを。で、神がお召し上がりになるわけよ、それをね、一番おいしいところ。で、私たちも肉を食べるわけでしょ、それによって一緒に交わるわけでしょ、和解の生贄っていうのは。イエス・キリストはこの水越しの食事をすることをどれほど私は望んでいたかって言われたんでしょう。だって交わりっていうのは、食事との交わりの一番のね、コアの部分というか、親しい形だから、それを回復するために私は血を流すって言ったんでしょ、おっしゃった。これ私の体なんだっておっしゃったんじゃないんですか。で、翌日に完成したって言われたんじゃないですか、十字架の上から。だから、それがね、和解の生贄だって。この生贄は罪だから、私たちの場合は罪が許される必要があるわけですよ。精霊によって肉を殺していく必要がある、焼いていく必要があるわけですよ、肉を焼いていく。それで和解に、その和解のっていうのは、つまり交わりに入っていくわけですよ。十字架というのは交わりの回復だから、神はあなたと私をと交わりたいわけですよ。それが一番優先順位の上だから、神にとっては。なんか仕事をすることじゃないから、交わることが、そこでかで全てが与えられるわけですよ。神を知り、キリストを知って、それを分かっちゃうわけでしょ。何をしてくださったかとか、どういう方だとか、こっちも何してほしいのか、どうやって助けてくださるのかを知っていくわけですよ。交わってほしいわけですよ。まず交わりがなかったら何もないですよ。変な宗教ですよ、それは。交わりがないのはなんか仕事みたいな宗教やだね。交わりがない宗教って変だね、宗教臭いね。フェローシップが、神が一番最優先されていることですから、あなたとね、交わること。そこから全てが溢れてくるわけでしょ。なのになんか仕事とかさ、形とかじゃないでしょ。それを最優先してほしいわけですよ、神は。祈ります。天の神なるお父さん、イエス・キリストの皆のゆえに、あなたの御前に大胆に出られるこの幸いを感謝いたします。聖霊によってこの祈りも助けてください。どうぞ私たちと一人一人と、イエス・キリスト、また父なる神、聖霊、 私たちが本当に深く交わることが、親しく交わることができるようにこれからも導いてください。その交わりの中で全て良いものが流れてくるのを受け取っていくことができますように、その恵みを受け取っていくことができるように祝福してください。恵み深くしてくださると、どうぞ私たちがあなたの皆を呼び続けることができますように。どうぞあなたに背を向けて坂を転げ落ちるようなことがないように、落ちてる人たちがいたらその人たちを戻すことができるように私たちをお助けください。自分の力じゃできませんので、あなたが助けてください。主をお願いいたします。あなたに期待します。あなたが私たちの上に恵みをあふれさせてください。今もそうしてくださっていることを感謝いたします。これからもそうしてください。この祈り、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。